ただいま12月24日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、どうしたんですか、こんなメリークリスマスって言いたかったんですけど、ちょっと表紙を疲れてしまいました。
喉がどっかに行ってしまいました、はい、今朝方から。
なるほど、まあ、すごい寒くなったんでね、
はい、
空気も乾燥してるし、喉がちょっと
イガッと行ってしまいましたね。ああ、
朗読コーナーはどうされるんですか。
もうそこにぶつけるために朝からずっと、
はい、
あの手だけで会話をして
手話できないのに手で会話をしてた。
手と筆記でなんとか、はい、したんですけど、
はい、
正直、
はい、
今から出るかもちょっとわからないので、僕も今すごく怖いです。でも、
はい、
この時のために、
はい、
今日一日をかけてきました。
なるほど、はい、そこにもそのね、そこに全てぶつけると、
はい、
ちなみに熱はないと。
健康そのものです、ね、
健康そのもので喉だけが
痛いです、
ということなんですね。はい、わ、はい、かりました。まあそういうことなんで、はい、せっかくのね、
はい、
クリスマスですね、はい、なんというんでしょう、まあ朗読さえきっちりすればね。
そうですね。メリークリスマス。
サイレントナイトですね。
あの、そういうね、表し方もありますから。はい。わかりました。楽しみにしております。はい。まあ、そんな中で今年最後の放送になっておりますということでですね。まあ、あの、今年1年ありがとうございましたと。また来年もよろしくお願いいたしますということなんですけれども。はい。ね、最後にふさわしいように、ね、きちっとねお届けしたいと思いますので、
はい、
まあ、よろしくお願いいたしますということですね。ということで、やっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、この朗読コーナーは、
はい、
一人芝居をやってるコーナーになってると思うんですけども、
はい、
一人芝居の原点を挙げるならばやっぱり落語かなと思いまして、
はいはい
はい、今回はちょっと原点に帰って、
うん、
落語、有名落語をやってもらおうかなと思ってます。
じゃあもう上手下手に分かれてですね、こうラジオですが顔をちゃんとフリフリしてやっていただくみたいなそういう気持ちで、はい、
全く予期してなかったので、
はい、
今すごくテンパってますけど、
はい、
やりますね、
はい、
じゃあこう落語ちょっとうろ覚えなんですけど
まあもう ここに声をぶつけるだけでもう今日はいいですけどね。はい、
わかりました
もう始まったらもうちゃんと声帯にスイッチが入ると、
きっと信じましょう、
はい、
クリスマスの奇跡
をわかりましたじゃお願いします。
うん、時そば、お会計8000円でございます。1、2、3。お兄さん、今何時だい。なんだこの人、落語の時そばみたいに支払いをごまかそうとしてるのか。4時です。
4時か、ありがとう。4、5。
4を数えたということは時そばじゃない。純粋に時間が知りたかったのか。
お兄さん、人間はなぜ二足歩行になったか知ってるかい。
急に何の話を。
まさか走って逃げるつもりか。
道具が持てるようにですかね。
そうだね、物を運べるように進化したと言われている。オスがメスに切り入れられるために食べ物を運んだという説もある。
何の話をしてるんだ。
商品を持って逃げることを示唆しているのか。
手指を使って物を握ったり運んだりする動作は脳をすごく発達させるんだ。
やがて脳の発達したホモサピエンスは狩りをするために武器を作るようになった。武器を持っているということか。強盗をちらつかせているのか。
そういった流れを経て人類は知能生命体と進化したんだ。
じゃあトロールは？ファンタジー作品に出てくるトロールはなぜバカみたいに書かれているんだ。武器を持って服を着て、それなのにグズに書かれている。これは明らかにおかしいと思わないかい。
これはマジで何の話だよ。
なんだか喋りすぎてしまったね。お、そうそう、8000円の支払いの途中だったね。はい、6、7。おっと、千円札が1枚足りないみたいだ。 ATM に行かないと。すまないが少し待っててくれるかい。免許証をね、置いていくからね、安心してね。
わかりました、お待ちしております。意外に誠実な人だったな。
あ、これなめ猫の免許証じゃないか。待て、今までの紛らわしい素振りは一体何だったんだ。
ありがとうございます。そしたら本日も登場していただきましょう。プロデューサーの流れさんでございます。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
はい、落語ですね、ラジオでやってることもあるんですけども、なかなかね、あの落語って一応あの身振り手振りを見るんで、あのそこからの想像力のもあるんでね、やっぱり声だけってかなり難しいんですけども、まあ現代らしい創作落語に近いような話だったと思います。それとね、まあこの日がやってきました、今年1年の締めですけども、みんなね、やっぱしあのこのコーナーだけじゃなくって、はい、ずっと聞いてたらこの3人の掛け合い、
はい、
間の取り方とかね、声がなかなかあまりかぶらなくなってきたとかね、
はい、
この辺が最初の方 の, あの放送を聞いてた、比べてみると、
はい、
かなりあのアップしてると、
はい、
すごく思うんですよね。だからその3人のこの、息の掛け合いというかね、これがここの部分では完全なあの脚本っていうか台本がないわけですから、はい、そこで、まあ、戸惑うこともあったり、
はい、
間が空いてしまったりね、はい、そういうのもありますけども、この3人の掛け合いが非常にね、あの、3人らしくなってきたというか、はい、ラジオらしくなってきたというね、
はい、
これがあの、まあ、今年、まあ、発見という、今年だけじゃダメなんですけどね、はい、発見しました。
ありがとうございます。
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 ね、まあ、なんとか声も出てと。
そうですねもう追いつきてますけどね、はい、なかなか、はい、持ってよかったです。
なるほど、
はいはい。
まあ、僕の感想としては、まあ、ヨハン34アクア28なんですが、
はい、
よくなめ猫免許証を知ってたなということなんですね絶対世代ちゃいますからね。はい、まあ、そんな、
あ、でもで お菓子についてましたよ。
あ、そう、ね、
はい、
あ、わかりました。はい、ありがとうございます。ということで、アクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト。このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。というわけで、来月は1月ですね。はい、昔の言い方でムツキと言います。もともとはこのムツキっていうのは結びつきという名前がありまして、結びの月だね。その結ばれるっていうのはどういう結ばれるかというと、親戚一同が集まるというような意味からですね、まあ、親族との結びつきが強くなるというようなお正月の集まりがね、盛んになるというところで、むつきと言われるようになったと言われております。はい、 そんな1月なんですけれども、ですね、まずは7日に七草があったりとかですね、15日に小正月と言われるね、第2のお正月があったりとかいうことなんですが、大きなものはですね、22日に、旧暦の正月というのがやってきます。はい、この旧正月っていうのは、昔の日本、そして、中国を中心とするアジアの国々が旧暦でお正月祝ってるというようなこともあるということですね。はい、そして、この旧暦の正月っていうのは太陰暦のお正月ということでですね、太陰暦はお月様の満ち欠けを基本とする、カレンダーのお正月のことですので、新月ですね、新月にも重なるということですね。でこれが、今年の場合は、来年の場合は1月22日に該当するということですね。でそのもう一個先の話をすると、2月4日がですね、立春というですね、もう一つのお正月があるんですね。この立春っていうのは何かというと、昔の太陽暦のお正月というような感じでですね、太陰太陽暦っていう言葉があるんですけれども、この太陰太陽暦っていうのが、この旧暦正月、旧正月っていうお月様の満ち欠けを基本としたカレンダーによるお正月を祝うっていうのと、太陽暦ですね、まあ、今の我々のカレンダーも太陽暦ではあるんですけれども、まあ、これはの、お月様の満ち欠けだけのカレンダーだとちょっとずつずれ幅が結構大きいので、農業に適さないカレンダーになってくるんですね。なので、このだいたいこれぐらいの時期に種をまく、だいたいこれ時期のぐらいの時期に収穫をするっていうためのカレンダーはやっぱり太陽暦の方が、辻褄が合いやすいと、使いやすいということですね。でまあ併用して使ってたわけですね、昔の人々は。でそしてその時のお正月っていうのが立春ということでですね、2月4日にあるということですね。そういう流れで、まあ、大体大きな、ね、今のカレンダーのお正月と旧暦のお正月が2つあるというところで、この3つの、ね、お正月を超えると本格的に年が明けたなというような形になります。でこの立春の手前にあるのが大寒というね、1月20日が大寒というね、まあ、1年でこの頃が大寒の頃が最も寒いと言われているんですけれども、まあ、それが過ぎたと、ピークを過ぎたから春の兆しがやってきたというようなね、捉え方で春が起こると、立春と書いて立春というような感じですね。冬至が、まあ、日照時間が一番短いわけなんですけれど、まあ、そこをピークとして、まあ、そこからどんどん日照時間が伸びていってですね、太陽の誕生日というような祝い方をするというのと意味合いは少し似ているかなというような感じですね。でクリスマスというのも、まあ、ヨーロッパの方でのこの太陽の誕生日を祝うという、太陽の復活を祝うというのと、キリストの誕生とか復活を祝うというのと重なってできた文化というようなこともありますのでですね、非常にね、今日これをお伝えしているというのもとも重なっているのかなというようなことになっております。ということでですね、年が明けると非常にね、明けましておめでとうございますと皆さんで祝うわけなんですけれども、このね、おめでとうというのはね、言霊というね、日本古来の文化がありますということですね。で、言霊は言葉に霊が宿る、魂が宿ると言われておりまして、それがね、現実化しやすく、現実化するというね、思想なんですけれども、おめでとうということによっておめでたいことが実際に起こるというね、言霊の思想によるね、挨拶というようになっているということなんでね、しっかりとおめでとうと言い合うということが大切になってくるということですね。そして年が明けると、初詣に行ったりとかですね、おせち料理を食べたりとかですね、なんかまあいろいろお正月ならではの習わしがあるわけなんですけれども、まあ、毎年行ってますが、 1月1日は、まあ、できるだけ 水は触らない方がその1年のね、新年の気を流さなくて済むので、取り込むという意味で、まあ、できるだけ、ね、お風呂とか入らないで過ごした方がいいですよとかいうのはちょっとしたですね、コツとしてお伝えしております。他はですね、そして、まあ、年越しの時のそばとかもそうなんですけれども、まあ、なるだけあのおせち料理とかですね、伝統的なものっていうのはですね、いろんな意味がありまして、くわいは芽が出るとか、まあ、そういったですね、豆黒豆は豆に働けるとか、そういういろんな縁起のいい言われがありますのでですね、まあ、できるだけ伝統的な過ごし方をする方が良いのかなというような感じがあります。そしてですね、1月7日が神日の節句ということで、春の七草ですね、まあ、1年 の, そのお正月の、ね、で疲れた胃腸を癒すというようなところでですね、春の七草を食べるというような風習がありますということですね。まあ、こんなんもできるだけね、それに習っていただいた方がいいのかなという感じですね。そして1月10日はね、10日恵比寿というね、関西では特にですね、大切な大切な商売繁盛の神様のね、お祭りがやってきますんでですね、まあ、1年のね、この豊かさを、願ってですね、お参りするのも大切なことかなと思います。はい。まあ、何よりね、新年っていうのは、まあ、その年その年の年神様をお迎えするということなんですよ。で、あの門松であったりしめ縄であったりっていうのは、あの神様を迎えるための準備なんですね。年末の大掃除っていうのもね、住居をね、清めて神様を、年神様をお迎えするための準備なんですね。なので、そういうね、あの形にこだわらなくても、しっかりとね、もう大切な大切な、ね、人がもう家に来てくれるんだってなったらね、それなりにね、身が、まあ、準備をされると思うんですよ、誰だって。まあ、そういうことをね、まあ、自分だったらどうするかなというつもりでされることも大事ですし、まあ、一般の人はこうしてるよっていうのに習うっていうのも大事ですし、伝統的にはこうだよっていうのに習うっていうのも大事かなと思います。ということでですね、まあ、年神様を迎える心が一番大切なのかなと思います、ね、そして、まあ、今年は良い年だという言霊をしっかりと、ね、おめでとうございますという言霊を発していきましょうということですね。まあ、そういうことをしっかりとしていけばですね、もう来年良い年になることは間違いありませんのでですね、しっかりと、ね、あの良い年を迎えられるように準備のほどよろしくお願いいたします。ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。来年1月の運勢です。
1月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が花丸、恋愛運が二重丸です。
はい。1月生まれの方は全てが順調に進む時になります。焦りは NG、 誠意を尽くすことが開運のポイントです。
調子のいい時こそ人間を見られるような気がします。
2月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい。2月生まれの方は改革が成就する時です。消極的な態度は NG、 自信を持って行動を起こすことが開運のポイントです。
自分を信じてあげてください。
3月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい。3月生まれの方はですね、安全第一の時になります。軽率な行動は NG、 欲望にとらわれないことが開運のポイントです。
石橋は叩きすぎても割れません。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい。4月生まれの方は勇気を持って悪縁を断つ時になります。優柔不断は NG、 悪い風習や習慣を含め腐れ縁を思い切って断ち切ることが開運のポイントです。
悪習に気づくところから意識してみてください。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、5月生まれの方は過失のない時になります。悪の道に進むことは NG、 よこしまなものを戒めることが開運のポイントです。
心の中の天使に従ってください。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方は誘惑の多い時になります。小さなものでも油断は NG、 早めに対策をすることが開運のポイントです。
2手3手先を読む意識です。
7月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、7月生まれの方は責任のある立場に立たされる時になります。油断と慢心は NG、 人の振り見て我が振りを直すことが開運のポイントです。
反面教師を探してみてください。
8月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が20丸、恋愛運が花丸です。
はい、だんだん声の調子が良くなっていくので、ちょっと笑ってしまって申し訳ないです。はい、8月生まれの人は成功に至る力が備わっている時です。油断は NG、 世話苦労が多くても誠意を持って答えることが開運のポイントです。
情けは巡り巡って帰ってきます。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの人は本業に専念する時です。軽率な行動は NG、 身辺整理をすることが開運のポイントです。
振り返ってみると無駄が見つかるかもしれません。
10月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方はどうしていいかわからない暗中模索の時になります。ジタバタと下手に動くことは NG、 焦る気持ちを抑えて静かに見守ることが開運のポイントです。
どうしても時間が必要なものもあります。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの人方は、まだ気が熟していない時になります。勢い任せは NG、 流行る気持ちを抑えて好機を待つことが開運のポイントです。
落ち着いて待てば好機が見える時が来ます。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方は絶頂が少し過ぎたような時です。これ以上の拡大路線は NG、 欲望をコントロールすることが開運のポイントです。
安定を意識してみてください。
はい、ということで1月から12月の方行ってみました。はい、ちょっと余談にはなるんですけれども、まあアクアがだんだん声の調子良くなってきたというところの話なんですが、まあこのまあ、皆さんもね、いろいろ病気とか、ね、怪我とかされることはあると思うんですけど、まあ、そうなったからこそ、赤は実は今その喉に負担のかからない発声の仕方を手に入れたっていう。
あ、そういうことなんですかね。さっきよりでも声が出るようになって、ちょっと自分でもびっくりしてますね。
で、その出し方を普段からしておけば喉に負担がかかりにくいっていうことなんですよ。でこれに気づけたのは実は喉がに病があったからこそ気づけたみたいなことで、まあ意外とね、この病気とか怪我とかがあるからこそ気づけることとかっていうのがね、世の中にはたくさんありましてですね、そういう中でですね、自分自身のね、最適なね、体の使い方、心の使い方みたいなのをね、見つけていただければね、ただのね、病気もね、プラスに転じることができると、転んでもただでは起きないということがね、実現していきますので、その辺もね、意識して過ごしていただければと思います。はい、で、月々占いの、総括に元も話を戻りますと、ですね、まあ、来年1月ね、ことなんですけれども、まあ、どんどんね、まだ寒い時期ではあるんで、春のこの何ていうね、こう芽が出るような状態に向けてですね、力を蓄えていくような時っていうのがね、全体的なものになります。で特に来年っていうのは木の年っていうね、四緑木星っていうね、緑とかですね、この何ていうんでしょうね、いろんなものが生い茂っていくようなエネルギーの時なんですね。そこに向けてですね、発芽のエネルギーを貯めていきましょうということですね。まだね、寒いうちに芽が出てしまっても外の環境がまだ出来上がってないから、まだね、 そうじゃないというようなタイミングもありますので、まあ、1月の段階で 無理に進むようなことはしなくても大丈夫ですということですね。まあ、踏みとどまるような勇気も大切ということになってきます。そうすることでですね、今の努力が後に実を結ぶというような流れがありますのでですね、そういう辺もちょっと意識して過ごしていただきたいなと思っております。はい、ということで、この1月について述べていったんですが、その来年1月の先はね、2月ね、で先ほど言ったね、立春が待っております。でこの2月の4日のね、立春っていうのが、まあ、大きなね、春のイベントということでですね、春の兆しがやってくると、まあ、季節的にはもうまだまだめちゃくちゃ寒い、冬のど真ん中なんですけれども、まあ、若干ピークが過ぎているっていうような感じなんですね。まあ、そのわずか少しの春の兆しが見えた段階でですね、そこを祝うっていうようなね、この感性っていうのはですね、ちょっとまあアジア独特なのかなと思います。そしてこの兆しをつかんでいくっていうのがですね、開運運をつかんでいくことには非常にね、大事なことなのかなと思っております。はい、ということなんで、皆さんもね、もうこのなんかこうきつい時とか辛い時とかでも、そのピークが過ぎた何かのね、この道が開ける兆しとかね、前に出れるような兆しを見つけたらね、そこがをしっかりと掴んでいってですね、耐えて忍んでいけばですね、まあ、必ずと道は開けていくということをお伝えしたいなと思います。それが立春のお祝いということにつながっていくので、まずはですね、めでたくね、この太陽の誕生日であるクリスマスを祝ってですね、そしてめでたく年を越しましょうということでですね、皆様がね、良い年末年始をお過ごしすることをお祈りしております。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックアンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は1月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っています。それではまた来月最後の土曜にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。